星の地図を広げて、
星の地図を広げて。この番組は星槎国際高等学校富山キャンパスの生徒が出演し、学校生活の様子、さまざまな活動などを紹介します。9月11日生徒会総会特別講演、失敗との向き合い方が行われました。講師はフリーランス動画クリエイター、芸能事務所ココダイバーシティエンターテインメント所属、鴨島大さんです。鴨島さんは1989年高岡市生まれ、高岡第一高校卒業です。水難事故により頸椎を損傷し車椅子生活に。しかしその経験をバネに様々なことに挑戦されています。今回はこの講演の様子をお送りします。
まずどんな学生時代を送ってきたかというと、とにかく勉強が嫌いで運動が大好きなザ・体育会系でした。毎日先生に怒られるような生徒で、もしかしたら皆さんの中に嫌いだなと思われるようなタイプの人間かもしれません。いとこは、サッカーをやっていまして、それに憧れて自分も小学2年生から始めました。そのサッカーの存在が、自分を、救ってくれていました。市の大会では優勝したり準優勝をしていました。なぜラッキーだと感じることができたのか、それは私がこの年代でも大切だと思っている成功体験を子供の頃から、できていたからです。何歳になっても何かできるようになると、皆さんの心の中でもよし、できたぞと、思うことがやっぱりあるので、どんなに小さいことでもいいので、何か成功したときは、自分をぜひ褒めてあげてください。今日いつもより、10分早く起きれた、朝ごはんをしっかり食べた、それこそ辛い場所から頑張って逃げることができたとかでも全然大丈夫です。これを積み重ねていくと、心に余裕もでき、何か挑戦しないといけないものが出てきたときに、自分ならできると、私ならできると思うようになります。これは、本当にいつでも始めれることなので、ぜひ始めてみてください。そして当時を振り返ると、実は、その楽しさの中に、辛い思いもたくさんしてきました。私のポジションはゴールキーパーでした。ミスをしたら高い確率で失点につながるポジションで、チームメイトからお前のせいで負けたと、何度も責められることもあり、やめたくなそのためにやめたくない落ち込むこともたくさんありました。キーパーというポジションは、これの繰り返しで試合の 99% のいいパフォーマンスをしても、一つのミスで全てが台無しになる、そんな経験を私は約10年間してきました。そう思うと今の時代で SNS がたくさんあると思うんですけど、プロの選手は本当にすごいなと思います。それでも、サッカーをやめたかったのは、小さい頃に、経験していた成功体験のおかげで、また切り替えてやろうという気持ちに自然となっていました。今の自分の基盤を作ってくれた恩師とこの高岡小等学校で出会うことになりました。その方はサッカー部の先生で、ものすごく厳しくてよく怒られたりしていましたが、スポーツと日常生活を結びつけてくれました。挨拶や日々の取り組み、そして向き合う姿勢、自分たちの考えを理解し、アドバイスをしてくれていました。2つので言えば、本物のサッカーとは何か、それを教えてもらい、永遠に走るだけの練習や一日中行われていたこともよくありましたが、ちゃんとやれば認めてくれる、そして最終的には私をキャプテンにしてくれた素晴らしい先生でした。 この恩師との出会いがきっかけで私の夢が明確になり、その夢は、恩師のもとで、サッカーの指導者になりたいでした。その夢を叶えるために何をすべきかというと、と考えた時に大学に進学し、高いレベルのサッカーを学び、知識や幅を広げ、そしてまた戻ってくることが大切だなと思いました。周りの友達が進路を決めている中、将来が見えない状態でしたが、数日後に北山国際大学さんから、留学金免除、授業料半額という条件でのスポーツ推薦をいただき、じゃあそこに行こうと大学へ進学することを決めました。もちろんこの時親やいろんな方の、サポートがあってのことは前提なんですが、現在の大学でも、学問では絶対にいけなかった。そんな自分が、自分の力で、一生懸命やってきたことで、苦しみながら、やってきたこと、それが自分の将来を決めてくれる、そんな自分を少し誇りに思いました。
リハビリ内容は長くなるので簡単に説明します。
ますが、麻痺していない、残った機能を使い、車椅子に乗ったり、服を着替えたり、日常生活のために、常にリハビリをしていました。貧血気味、常に貧血気味なので、そしてあとしばらく寝たきりの状態が続いていたので、もう車椅子に乗るだけで、目の前も真っ暗になって、一度だけ、失神することもありました。退院後、まず病院とは違う環境で、今家での生活の環境で、それを慣れるために過ごしていました。全てできるようになって、自分の身の回りのことができるようになって退院してきたわけではないので、毎日がやっぱり試行錯誤で、大きいところで言えば、まずは車に乗ること、車に乗れるように、まず練習したり、自分で運転できるようになることで、ただ車に乗るだけではなくて、乗った後、自分の車椅子を車に乗る作業や、運転の操作、普段の運転の操作とは違うので、それをできるようにする。それをできるようになるまで、やっぱり約単位が3年間ぐらいかかります。でこのある程度車に乗れるようになったところで、行動範囲も少し広がって、一度諦めた夢に、挑戦してみることにしました。
はい、
それはさっき言ったように恩師のもとで指導者になりたいということで、この夢を叶えるためにまずサッカーの指導者のライセンスを取得しました。でこの時22歳なんですけど、今は4年ごとの更新で、更新はしなかったんですけど、この時は母校でやっぱりどうしてもやっぱり恩返しをしたいということで、少しだけ指導者をさせていただきました。で指導者をやっていましたが、やっぱりどうしてもこの体なので、思ったように、体を動かすこともできないし、しっかりと自分が思ったイメージだったりを生徒たちにやっぱり教えることができなくて、やっぱりそのイメージを伝える、自分が思っているイメージを伝えるということがやっぱり逆につらくなってしまって、で指導者っていうのは自分の体を使って体験して、それを教えてあげるということだと自分は思っていて、やっぱりそれができなかったこと、それが楽しいことから、やっぱり苦しみに変わり、その時、自分の人生の全てだった、サッカーでの道、夢を完全に諦めました。そしてその指導者をやっている時に、サッカーの、動画の撮影もよくしていました。独学で学びながらですけど、少しずつ、自分のやりたいことをまた見つけ、それは今でも続けています。友達の結婚式や二次会の動画を今は作成しています。いろいろな結婚式会場にやっぱり出入りすることがやっぱり多くなって、で私は今年の5月に結婚したんですが、妻との出会いも結婚式場での出入りのことで、自分が少しずつでもやっぱり好きでやってきたことの種が少しずつ芽が出て、いろいろやっぱりつながり始める、それがつながり始める。その時にやっぱり思ったのは、ここに来てその体だけど、人生ってやっぱ不思議で面白いんだなと、そういうふうに感じました。そして、今年の7月から高校ダイバーシティエンターテインメントという、芸能事務所、障害者専門の芸能事務所なんですが、ここに所属することになりました。皆さんの中ではバリアフリーという言葉っていうのはどういうふうに、受け止めているのかわからないんですけど、例えば建物の構造のことだったり、障害者にとっての壁をなくす意味でやっぱり使われていますが、私が思うというか一つだと思っているのは、 障害者が、タレントだったり、モデルだったり、メディアに普通に当たり前なのにどんどん露出していくこと、これも一つのバリアフリーだと私は思っていて、健常者と障害者との壁をなくす方法だと思います。最後になりますが、ここまで話したことと、伝えたいことを、まとめたいと思います。今、悩んだり辛かったりすることがあると思いますし、これからやっぱり出てくると思います。落ち込んでもいいし、無理して乗り越える必要はないと思います。現に私は、実際に事故のこと、出来事をやっぱり乗り越えている最中なので、本当に無理する必要はないと思います。小さなことでも自分を褒めて自分を愛してあげる、その代わりに、他のことで何か、小さなことで成功したときに、まずは自分を褒めてあげて、自信がなくても自分自身を愛してあげてください。自分を大切にすること、これが大切です。そして自分を愛すること、大切にすることができたとき、次は、自分にとって大切な人を愛してあげてください。今日を楽しんでいろいろな種をまく。今回のこの新型コロナウイルスのことのように、こう未来は本当にどうなっているかは誰にもわからないので、その日その時自分がどう感じるかは大事で、今日は楽しかったね、明日は今日より楽しい一日にしよう、このぐらいで大丈夫だと思います。そしたら自然にやりたいことが増えていくので、どんどん自分の好きなことで種をまいていってください。そして人生輝く瞬間は必ずあります。それは何回でもあります。私は、大きな失敗をしたと言いましたが、いろいろな経験を、させていただいた自分の中で輝く瞬間というのはどんどん進んでいきたいと思っています。絶対に皆さん希望を持つことを忘れないでください。最後に一番大事なこと、皆さん、パワーには取り込まないでください。以上、浜島大でした。ありがとうございました。
質疑応答の時間が設けられました。
じゃあ、浜島さんは、今まで行きたかった大学に行けなかったのか、サッカーのコーチとかになれなかったりとか、何回も夢を破られてこられたと思うんですけど、でもその度になんかまた新しいことに挑戦されて、すごいなと思うんですけど、そのエネルギーっていうのはここから湧いてくると思うんですけど。
そうですね、これも本当に、不思議というか、これ自分がこう、この体で生きると決めた時から、それが自然に上に出てくるというか、それこそさっきも言ったように、自分がこう好きでやりたいことをやってることがそれにつながっているというか、結婚式のムービーとかもそうなんですけど、友達を例えば喜んでもらいたいとか、そういう人への思いというか、それがやっぱり自分を動かしてくれているというか、それはあります。あの指導者もやっぱり恩返しにしたいというか、向いていて、したいなとか思ったりしてたので、だそういう人への思い、誰かのためにという思いです。それがやっぱりエネルギーになっているのかなと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
障害者との壁をなくすっていう話だったんですけど、その例えばこの障害者の人とかに気を使ってサポートしてあげるとか、そういったことをなんかもう全員みたいなのに結局差別とかに入っちゃうのかなっていうことを思うんですけど、どうでしょうか。
まあ、基本的に障害者であれ、まあ、健常者であれ、誰かに優しくするということは必要だと思って、例えばそれが相手にとって嫌なことでも嫌なことであったりしても、自分の中でこう優しさとして、何も理解を求めずすることに関しては、自分は全然していいことだと思います。それこそおせっかいに誰かをしてないと思いというのは、あるんですけど、それは本当に大事なことで、よくね、結構外国人の方がよく、OK みたいな感じで言われるので、本当に何か、それこそ障害者じゃなくて、見て困った人を見つけただけに、気軽に声をかけてあげればいいと思います。はい。
耳が不自由なんですけど、毎日不便と思う生活って言ってて、すごい辛い時とかあったって聞いて、私も最初、今はちょっと改善してきてるんですけど、本当に聞こえなくなった時、すごい音楽をやってて、音楽だけが全て生き方をしてたので、もう本当に辛かったんですけど、島さんみたいに苦しさとか辛さをバネに変えて前向きに生きる姿勢を見習って、私も夢に向かって進んでいきたいなと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう本当にね、それこそ今まで自分がやってきたことが全て力になるので、本当に今諦めずというか本当に希望を持って、まあ、嫌なことはもちろんね、障害者であれ、他の、まあ、誰でもあることなんで、まあ、気にせずという言い方じゃなくて、まあ、それと向き合って、少しずつ家でやってみれば、どんどん自分のやりたいことに近づくと思います。はい、ありがとうございます。
はい、もう結構人生に何があるんですか。
はい、
楽しいことも楽しいことなんですけど、辛いことも辛いんですけど、
はい、
その辛い時とかに好きなことやってみると楽しくないんですよ。
はい、
その時に自分と向き合うことっていうのは、鹿児島さんはどうしたりしてますか。
でもシンプルで、やりたくないというかもうやらなくていいです本当にそうで、例えば風邪ひいた時に出るとかと一緒で、眠たい時に出るとかと一緒で、やりたい時に無理しても、それこそ自分が好きなもの、例えばゲームであったりしても、正直楽しくないし、全然僕行かなかった時は、ね、なおさらやっぱり物に当たってしまったりとかやるので、まあ、本当にもうナチュラルに自分の気持ちをもう何て言うかね、出してやっぱり生きていくことっていうのは本当に大事だと思います。なんでそんなにやりたくない時は休んで、やりたい時にやる、それで本当にいいと思います。
ありがとうございます。
周りの目を、ね、やっぱり気にせず、それをやっていけばいいと思います。世界は自分のためにあります。
講演会を終えて感想を聞きました。
そのすごく思ったことが、そのちょっと自分の中でちょっとその不幸っていうか、そういうなんていうかそういうそのやっぱ人によって不幸っていろいろ違うと思うんですよ。でなんかその聞いてて、その自分の中でなんかちょっとかわいそうだなじゃないんですけど、まあ、なんていうか、なんかそのそういうなんかそういう感情が出てきて、ちょっとすごくなんか自分でも差別みたいな感情ってやっぱそういうところなのかなと思ってて、やっぱそのなんか前友達と話してたら、やっぱそういうなんか気を使おうっていうのも差別に入るんじゃないのかみたいなこともすごく言ってて、それがすごい心にきました、はい、なんていうか自分の中でもやっぱそういう人との付き合いとかってすごい自分の中でちょっと顧みながらしないといけないなって思いました、はい。
実体験をもとにして、なおかつなんかそれで思ったことをそのまま伝えるってことはなんかすごく説得力があって、なんか何度かなんか心揺さぶられましたね あの最後の中5つくらいの中伝えたいことみたいな感じですね。あのとにかくなんか自分に無理はしないで、なんかいつでも輝ける瞬間があるみたいな。とにかく自分を受け入れるってことは大切なんだと思いました。
自分の失敗を自分の次の自分ステップアップっていうか、そういうのの過程にするっていうのはやっぱり大事なことだって思うしって思ったのと、やっぱり自分たちが思っとる障害者の方とやっぱり本人の方からしたらやっぱり生活も違うし、自分たちが当たり前のようにできとることでも障害者の方はできないことも多いし、やっぱりそういうのでも大変だから、やっぱりバリアフリーとかは大事なんだなとは思いました。なんか街中で車椅子の方見かけたりとかですかねは何回かあったんで、やっぱりバスで登校するんですけど、信号待ちしとるときに横断歩道を渡られとったりとか、そういうのを見たりして、やっぱり大変なんだなというのは思いました。
最後に鴨島さんがみんなに伝えたいことで、まあ、今を楽しむ、今を全力で生きるっていう言葉があったんですけど、あれ本当に僕好きで、今を生きるっていうのはとても大事なところだと思うんですよ。過去の嫌なことやったり、未来の不安になったり、そもそもそれを置いといて、まず今を楽しむっていうことは本当に重要なことだと思います。本当に生きる上で、うん、一日一日今を生きよう。
すごいなと、挫折をして、そこの挫折を生かして人生をグロートしてるのがすごいなって思います。とりあえず大学行こうか悩んでたのを行ってみようかなと思いました。
星の地図を広げて。
今日の星の地図を広げてはいかがでしたか。9月11日に行われた生徒会総会特別講演、失敗との向き合い方の様子でした。講師はフリーランス動画クリエイター、芸能事務所ココダイバーシティエンターテインメント所属、鴨島大さんでした。星槎国際高等学校は高校に通っていて転校を考えている方、高校を辞めてしまったけど高卒資格を取りたい方など、いつでも入学可能です。詳しくは星槎国際高等学校富山キャンパス、電話 076-471-7472、 076-471-7472 番までお気軽にお問い合わせください。次回の放送もどうぞお楽しみに。